山川琴美と
岡崎瑞希と
佐竹海里の
ノープラン放送局、
せーの、
なんとかなるラジオ。
誰か笑った？
私、私だっていつもとね、右側って言っても分かんないいつも右側にいる人が今日はなんかすごく大人な声を出してるから、うん、ちょっとなんか面白くなっちゃった
あれ、名前も違ったね。
名前も違ったね。
いや、てかもう皆さんそろそろお馴染みだよねこのパターンかみたいな、もうあえてツッコミもしないみたいな。
久しぶりにいない
いない
途中抜けとかね、
うん、
途中でちょっとこの後用事があるんでって言って帰ったりもしたの、藤森とかね、
うん、
そう、
藤森ちゃんがいない時に腰たんたんと準レギュラーの座を狙っている佐竹海里
今日はカイリちゃんが
藤
森ちゃんの場合に来てくれました、
はい、でもなんか言ってもとか言ったけど実はもう半年以上、
そうみたい
な、
ちょっと前に
来てるの気がする。不思議、月ね、リセットされるって言ってるのに、うん、カイリちゃんの存在でかいっすよ
リセットされてる、
そう、リセットされてるのに毎回毎回いろんなことが、そんなぶり、
前回あの先生が撮影、映画の撮影、
そうでした。あ、私はだからちょっと久しぶりな感じなのかもしれない。
だってその前の月4人で全然久しぶりじゃないじゃない
4人でやったのがすごい不思議な感じでしたね。だから
大体すごかった
ね、誰かの代わりに入っていただいたりすることが多かったから、そこから今日久しぶりの3人、
そうです、もういいんじゃないですか改めて紹介すること
なんか前回のおぼろげな記憶だと、皆さんがクックパッドでお料理をしようよっていう、
そうそうそうそう、企画
どうなったんだろうと思って、
あれね、
クックパッドさんなら
クックパッドさん、
私がそうだ、
岡崎さんどうなったんだろう、
岡崎さんがね、あのコーナーね、綺麗に消えた、
すごい、次行ったら食べ物出てくるのかなとか
全然
うっすら思ったりしてた、
もうみんな忘れてたぐらいの勢い、
誰も誰もだって
メールで誰も
そうだね、
岡崎さん、
岡崎さんのメールもね、
何でも言ってみたいなんで終わっといて、私が次の月にいなくて、でその後それ総没になって
総没になったんだ、
なんかよくわかんないけど消えました。
消えた、
おのおので頑張ってください私たちの女子力はいつ上がるんだって話
そうか、女子力を上げようっていうのでクッポ岡崎さんの企画が
出て、まあ、ね、作んないから料理とかしないからっていうので
私は冷蔵庫の余り物でいろんなものをアレンジするのが好きってところからですからね、
うん、今日はそんな2人に、そんな2人に挟まれてる、
あ、
カエリちゃんも料理上手だから、
そう、こっちはまあ逆にプロでしょ。私はどっちかっていうと、もう自分が食べれたらいいっていう、本当にじゃあ人様に出して美味しいかどうかわからない料理を作ってるんで、
残り物で作るのがね、お料理上手
だから、それがすごいよね全然なんか間挟まれてるから、私終わった頃にはこう裏返ってできる女になってると思ってるけど、どうかな、
できる女にな
ってないかな、
いや、わからない。今日はね、いっぱいメール来てるんだけど、
いっぱいメール来てます、普通おたね、
そう
あれ、あの企画の
せっかくカエリちゃんに読んでもらうとちょっといい感じになりそうなテーマだったんですが、
普通おたは満載です、
普通おた満載なので皆さん、
テーマ難しいな、
そうね、もういろいろやってるけれども、まあ夏でですから今、
そうですね、
多分夏本番中よね、
うん、
あの
時差ってこと、
時差じゃない、
今撮ってるのと放送される時差ってこと、
そう
じゃなくて、
いや、どうなってるんだろうね、今わかんないよね、季節的な、あの、うん、
寒くなったり暑くなったり、
そう
梅雨終わっても梅雨だったりね、
ね、もうすごい雨だったりとかしてますけれども、多分きっと夏の炎天下なのかなっていうことをもとに涼しい企画をご用意をしておりますので、はい、
お楽しみに。
いやー、ということで、
はい、
藤本ちゃん久しぶりのお休み、
はい、
みんなが動揺してるのか、うん、あー久しぶりだなーで流されてるのか、
あーリスナーの方々って
ことね、そう微妙なところですけれども、
うん、やっと準レギュラーっていう言葉が藤本ちゃんから外れてきたところにこれ、ね、
今日はどうかなーみたいなことを書かれることもなくなっていたところで、そうそう、
安定したなと思ったらこれですよ、来月からまた書かれてるからね今日はいるかなって かえりちゃんこんにちはって書かれるから。
そうね。そんな感じですけども。ね、はい。今回のテーマがですね、うん、大きくしました。
大きくしました。
あの、怖い体験とか恐怖体験ではなく、不思議体験を送ってくださいってしたら、はい、皆さんどうやらあまり不思議な体験をなさっていらっしゃらない。
不思議な体験ってします？します
だって。いや、例えば、霊的なものって限定されると、確かに少ないけど、ちょっとした不思議はこの世の中いっぱい溢れてますよ。い
や確かに私自分がね、なんか予定入れると仕事が入るとかね、そういう、だからジンクス的な感じ、人のために取ったチケットはいい席だとか、ジンクスなのか、ちょ、山川クオリティって呼ばれてるんだけど、そういうのはあるけど、そういうのでいいってことです
ね。そう。なんかこの、パッと時計を見ると必ず並んでるとかね。
う
ん、
ああ。
なんかわかんないけど、不思議なぐらい並ぶとかね。よくあるからね。
不思議なおじさんとかよく会うんだよ。
不思議なおじさん。
またその不思議なおじさんもいろんな不思議なおじさんがいるからね。
ちっちゃいの
緑の。
ちっちゃいとかじゃないけど、なんか全身グリーンの。
あ、緑のおじさん。
緑のおじさん。
でも普通サイズなの。
それは
等身大の緑
です。それはちょっと悩むところですね。
今それはじゃあ実在の人物ですよね。
自転車もグリーンだった
の。すごい。
ただの緑緑好きっていうだけだと思う。
いろんな人いますからね。はい、じゃあ不思議体験をぜひ。はい、読んでください。
メールを読みますかね。こちらはですね、ごえごえ改めポケベル男さんから。
はい、ありがとうございます。
岡崎さん、こっちゃん、藤本さんいないよ。スタッフの皆さん、ナルラジファミリーの皆さん、ナルラジは。
ナルラジは。
今月のテーマの不思議体験アンビリーバボーですが、これタイトルだよ。最近ふと視線を背中から感じることが増えています。その視線から感じる雰囲気の大半が寒気で、その場合、雷雨や危ない状況に必ず遭遇しています。
危ない状況。
これ虫の知らせ
ってやつ。その感覚が日増しに増えているのでちょっと心配です。あ、また視線が。え、ちょ、わー、しーん。
しーん。
ちーん。
ちーん。ちーんって。
ご収集する
。なるほどね。
そう、おかんとか、第六感っていうか、いろいろ言われてるものってことですかね。
あー、なんかね、頭が痛くなると雨降るとか、そういう感じ
のことです
ね。
でもそれはあの身体的なこと。
なんだっけ、低気圧だ
から。そうそう。
それじゃなくて。
これ違うよね。
これはちょっと違う。
視線だからね。
そう、視線。
するってこと？
なんか見られてるかもって思っても。
なんか知らせてくれてんじゃないですか？
そうね。そういうのはあるかもしれない。
この先危ないよって。この先危ないよ。
そういうの感じる人と全く感じない人いるじゃないですか。
私多分感じない。
私も全然感じない。
あ、ちなみにリアルな視線は感じる方ですか、感じない方ですか。
リアルな視線って何ですか。
例えばこ
れストーカーってことですか。
そこまではいかないけど。
見られてるな
ってこと。あ、なんかこう、視線を感じるなと思ってふっと見たらおばさんが見てたとか。
ああ。
そっちの視線も。
私視線感じるとするじゃないですか。うん、見ない。
あ、なるほど。
日本人。
うわ、超見られてるって思うだけで。見られてるような気がするって思うだけで、それは確認しない、怖くて。
でもそれがもしかしたら本当はいないかもしれないってことじゃない？
まあ、そうですね。見たらもしかしたら。
そう。いるかもしれないし、いないかもしれないっていうの、う
ん、それを確認してない。
だから不思議体験になってないだけで、実はその感じてる、めっちゃ見られてると思ってる視線の大半はもしかしたらいないかもしれない。っていう。
どうかな。どう
あのね、この人私に好意があるんじゃなかろうかっていう視線はすぐ気づくんだけど。
すごーい！これだよ！
でも、なんか、こいつっていう、嫌悪の視線は、うん、多分頭がシャットアウトしてるから、全然気がつかない。
好意の視線なんて感じたことすらないな。
好意って要はハートのね、不安っていう、ハートウォームみたいな感じでしょ？
ハートウォーム。ピンク色的な。気づいたら絶対見ないけど。
ああ、逆にね、うん。
そうなんだ。
だって見たら期待しちゃうでしょ？
ああ、でも、相手がこっちも OK だなっていう時は、そういう時は返す？返さない？それとも、気づいてるけど、あえて反らすっていう。
うん、だってこっちが見てたら、向こう、こっち見るのやめちゃうでしょ？
あー、そういうこと。
あ、なんか上手だよ。なんか上手くなしたよ。
ちょっと
怖い。
全然
下がるとこ来た。
これだ。
これですよ。
今
どれだ、バズだけじゃないんですよ。そんなことあった
そうそう。
連れてきちゃった
レベル違う。
いや、
どうしよう、
これができないからあれなんだよきっと分かってない、
すごすぎた
そうか
全く考えつかなかった。
そっか、
なるほどね。
そう、だから脳だけじゃないんだ、目線を合わせないのは。
はあ、いや、見ててくれた方がいいじゃない。
うわ
ちょ、メモ。
メモらない。
そこはメモらない。
いや、今私たちすごい不思議体験してるよ。不思議体験してるよ。
ごめん、手話と違う。どうしてだろう、どうしてそんな脳が働かないんだろう。
不思議よね。
なんだろうな。なんか、女のレベルが違った。
ありがとうございます。
学んだ勉強だ、学んだ。
はい。じゃあ、はい、私、次の人行かせていただきますね。一休、あと、大、ダモス、イノ、あ、もういいや、割愛。じゃあ、たまには読もうかなと思ったけど、やっぱりダメだったんで、はい、すいませんね、一休さん。こっちゃん、岡崎先生、藤本ちゃんのラジオ、いないよ。
全部言うのか。
2013年7月配信の第57回、毎月リセット、いつも新鮮、永遠の二十歳、岡崎みずき、そこまで言わなくてよろしいで、出されたお題、不思議体験ですが、
はい、
不思議体験なんてないんだけれどとネタに詰まっていたので参考になればと。え、私が読んじゃった、これ。岡崎先生の不思議体験が語られた2009年7月の配信第9回。
わ、新鮮。
すごい。
2009年、第9回、ほぼ50回目ぐらいに不思議体験をもう一回やってるってことなんですけれども、はい、お月様を2つ見たことがあるんです。満月がもう一個出てきたんです。これ本当の話だからね。
あの、メガネを買い替えに行ったってことですか？
違います、違います。不思議体験がメールテーマだった2009年8月の配信第10回。あれ？こんなにやった？
ん？やったみたいですよ。
本当？
うん。
山川も仕事のパワーストーンを買いました。タイガーアイとなんとかかんとかを、の回を聞き直してみました。するとどうでしょう、不思議体験なんてそんなに体験してないものなので、こっちゃんの不思議体験が金縛りなのはわかります、
うん。
しかし、岡崎先生のリアクションが、それは疲れてたとか、と、第57回のそれと全く同じあしらい方だったのにとても驚きました。岡崎先生、本当に記憶にリセットかかってるんですね。さすが、永遠の二十歳は伊達じゃない。以上、ナルラジ不思議体験の報告でした。それではまた。
これ岡崎先生が何年経っても変わってないっていうのを伝えたかったんですか？一休さんはきっとね。
永遠の二十歳。
永遠の二十歳だから。
そう、そうなのよ。不思議体験ってそうそうないんだけど、それに対してのリアクションまで同じだったとはね。
数年前と同じことを言ってたってことね。不思議体験した、ことがあるっていう。まあその時さ、藤本ちゃんが多分いなかった
じゃないかな。そうそうそうそうそうそう。
あれ、藤本ちゃんが振られた気がする。
で、そんで、前にやったことがあるしね、みたいなことで、
う
ん、
そうそう。
で、不思議体験を大きくしちゃったんだけども、結局言ってる話が同じで、リアクションも同じだったっていう、こう、なんか、
違うよ、
デジャブ的な。
そこだけ、抜粋して再生したわけじゃないからね、
もう。そう、本当に。
なるほどね。
ね、うん。
まあまあ、そんなね、不思議体験しないもの。
それ今日のテーマ全否定になるんでやめてください。
2回目ともなるとね。1回前もこのテーマで話したんだったらね。
そうなんですね。まあ人間そんなに変わらないからリアクションも同じですよ。
数年経ってもね。
数年経ってもね。
金縛りってみんな一度ぐらいはあったことあるんだ。
あると私は思ってるんだけど、
でそれが大抵はでも疲れから来るっていうことなの で
誰が決めたのよ。わかんないじゃない。
金縛りのかかり方があって、まあね、
うん、
で本当にストンってかかる時とじわじわじわって、あ、これやばい、これやばいよ、これはもしかしたら動かなくなるかもずしってくるパターンと、
うん、
割と2パターンあるんですよ。
はい。
どっちもかかったことあります？
私ね、じわじわ。
じわじわはでもやっぱり
じわじわ取れてった。
取れてった。
うん、
ってことは、気がついたら
動かなかった。
は、脳がやっぱり、ね、起きていて、体が寝ているっていうパターンの可能性が多い。
そこで怖いもの見ちゃったらは？
あ、それはだから脳が、その状態に、
全部現実的に、っていうお便りじゃなかったんですけど。
全部、あれ全部現実的に、
まだ今デジャブったんだけど。
デジャブった。3回目になっちゃった。
で、私も今言いながら、説明してるつもりなんだけど、そう、そうかな、みたいな。なんかでも、なんか私ね、急にストンってくるのあんまりかかったことがないので、やっぱり私も金縛りかかるときは、じわじわじわって、なんか、今からかかるっていうのがわかる。
あ、今からかかるはわかんない。目が覚めたらかかってる。
この感じ、ちょっとざわざわするんですよ。ざわざわしてて、あ、この空気感が違うのはやばいやばいやばいと思ったらグッて押されたりとかなんかするので、
それは疲れてるから、
疲れてるから
現実的に締められますよ。いやいやいや、
でも急に背中にふっと人がこう羽交い締めにされて動かなくなるとかっていう体験をされてる人たちのは本当に唐突みたいなので、なんかもう意識とかじゃなくてはって感じになるらしいんで、そっちは怖いなっていう。
おー、ないな。だいたい寝てる時だしね。
ね、そうそうそうなのよ。で、じゃあどうやって解きましたかっていうと、大抵そのまま寝ちゃって朝になってましたとかが多いので。
私抜けてったよ、ポンって。
ポンって。で、あと、幽体離脱をするような感じ。
うん。
で、体がこう外れる感じとかも。あれも割と体の疲れから来る。
へー。
っていうのを聞いたことが。まあ
みんな疲れてるってことですね。結果。結果。あれ違うのかな、
結果。いや、はい、はい、そうですね。
も
う、かりちゃんも、はい、ぜひぜひぜひ。
これでいいですか、
お好きなの。
はい、お好きなの。
はい、この名前を読みしてい
いです
か、
それ
です。はい。藤原孝明さん。
おい。
はい。
ナルラジガールズの皆様、ナルラジは。
ナルラジは。
さて、今回のお題のいわゆる夏らしい話ですが、私には霊感がないのか、あまりその手の経験がありません。ただ一度だけ怖い思いをしたことがあるので、今回はそのお話を。あれは私がまだ実家に住んでいた頃ですので、中学ぐらいでしょうか。生まれて初めて金縛りに会いました。本当は体は眠ったまま意識だけ目が覚めるのですね。その時気づいたんです。何か非常に息苦しいと。意識がはっきりしてくると、私はうつ伏せになっており、顔を枕にうずめているため、自分の頭の重さでうまく息ができないと気づきました。相変わらず体はピクリとも動かず、呼吸はどんどん苦しくなり、苦しい。このままじゃ死んじゃうって思いました。5分か10分か、あるいは実は1分も経っていなかったのか、少ししてから金縛りが解け、体を起こすことができました。後にも先にも金縛りにあったのはその時だけなのですが、自分の意思で体を動かせないというのは怖いものですね。特に霊的な経験というのはしたことがなかったのですが、その部屋で寝ていた時は結構怖い夢も頻繁に見た気がします。もしかして何かあったんですかね?今は実家も引っ越してしまい、帰省してもその部屋で寝ることはないので、もう確認のしようがありませんけれど。さて、こんな感じでいかがでしょうか。あいにく実体験からはこのくらいしか出てこないので、それを投稿させていただきました。少しでも涼しくなっていただければ幸いです。
疲れです。
ってことでしょ?あ、でもその部屋、実家のその部屋で寝ると、
疲れ?
うつ伏せに。
あのね、残留思念っていうのもある。なんだこの
残留思念って自分人
あ、いえ、他人お家。
お家の
仮想ってあるでしょ、なんか私どんどん違う
人に。仮想って、
お家に家の相性の。
家の、
そうね。そうそう。はいはいはい、っていうの。
すごいいっぱい浮かんだけど全部違った今。
変換した時に
変換した時に。はいはいはい。
仮想で、あ、ここって嫌だなと思うと、もうその嫌だなと思うものが頭に入っちゃうから、もしかして藤原さんその部屋があんまり好きじゃなかったんじゃないのかなっていう気がする。
寝てた時だけ怖い夢を見る部屋。
そうそうそうそうそうそうそう。なんか例えば、間取りにし、とか、あと、窓から見える景色なり、なんか子供の頃に、そこではすごいお母さんかお父さんに怒られたとか、なんかもうちょっとした、
トラウマ的なね、
そうのがあると、別に私、霊を否定しているわけじゃありませんからね、皆さん。一応、どっちも好きなんで、白も黒も好きなんで、はい、割とグレーゾーンから冷静に見るタイプなんで。
グレーゾーン。
そうそうそう。はいはい、あ、それはもしかしたら、霊の世界かもしれないねっていうこともあれば、それはもしかしたら自分の心理的なもので、もし、幻とか、そういう体験をしてるかもねっていうのをこう、思うところで言うと、藤原さんのはもしかしたら、ちょっと体験的な、トラウマとか、その仮想ね、 お家の層との相性、その部屋との相性だったのかなっていう気がしました。
なんかあの私全然見れないんですけど、うん、とかうちの弟がもうちっちゃい時から見れるので、うん、なんかもう普通に部屋入ってあそこ二人いるとかいうはっきり、うんうん、形で見える子で、うんうん、だからなんか引っ越す時いつも弟に来てもらってここはダメ絶対ダメ無理無理って言って
ああそれねあるよね私の友達も霊感強い子がいて、うん、だからなんか呼ぶ時ちょっとドキッときするもんね家に呼ぶ
ああなるほどなるほど
住んじゃってる家に呼ぶときとか、うんうんうん、なんかね玄関の前で立ち止まられたらね
いやあれここ入れないみたいな
そうそうそうそうそれ言われたらちょっと怖いなとかね確かに思う思う思う
あただ
いいね先にね、うん、
見れる方曰くずっとじゃないしやっぱりそのパワー持ってる人が入っちゃうと抜けることがあるらしいので、うんうん、気にしない人がだからあの体験しやすい人と体験しにくい人のパワーってそこらしくて、うん、ここって前こうだったなあだったんだよっていうのが入りすぎちゃうとちょっとそれこそ夢で見たりとかあれはそうだったに違いないっていう思い込みの世界に入りやすいけれどもその人が平気って思ってたら意外に平気な人っていうのはそのパワーが勝っちゃう
なんか本人の
そうそうそうそうそう
ものってことね、
うん、でなるほどなんかいらっしゃる人もつまんないって言って出てっちゃうらしいっていう
要はいらっしゃる方もただいるんじゃなくて気づいてほしい
そうそうそうそうそうだからそのシグナルを受け取ってくれないんだったらいいやっていう感じでシュッてなくなることもあるらしい、うんうんうん、でそれが抜けるっていう言い方をする
ので
、う
ん、まあちょっといろんな不思議体験来てるけどちょっと違うの読んでいい、
う
ん、違うの読んでいい
違う
不思議体験でもちょっと違う話ねこちらはですね、ネオチーム社さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
岡崎先生、こうちゃん、藤本ちゃんのラジは、自分の身に起きた数少ない不思議体験を投稿します。はい、私は鼻が過敏で、ちょっと刺激するだけですぐにくしゃみが出るのですが、うん、中学生の頃のある日、鼻がムズムズしてくしゃみが10秒前後ごとに出るので、ほこりでも入ったかと思って鼻を噛んだところ、鼻はスッキリしたのですが、ティッシュの中に白い小さな塊が転がっていました。ティッシュ越しに触ってみると、微妙に弾力はあるものの、押しつぶせないくらいに硬く、うん、とりあえず何者か知りたかったので洗ってみました、うん。実は自分の身の回りで真っ白で弾力のある硬さのものに覚えがあったのです。うん、自分の予想に従い、本来の用途として使ってみるべく、そっとノートの上に書かれた鉛筆の文字の上で擦ってみると、なんと文字が綺麗に消えてしまうのではないですか。そう、これは消しゴムのかけらだったのです。もちろん消しゴムを鼻に詰めた覚えはないですし、自分自身消しゴムから生まれた覚えもありません。え？消しゴムから生まれた覚えもありません。結局本当に小さなかけらだったので、一回使っただけでなくなってしまったため、成分レベルで本当に消しゴムだったのかは不明です。今は鼻から消しゴムが出てくることがなく、あの時一回きりだったのですが、結局あれは何だったのでしょうね。
不思議体験ですね。
不思議体験です。こういう不思議体験もあるわけですよ。
消しゴム。でもね、ごめんなさい。別に被せるつもりじゃないんだけど、うん、うち、甥っ子がいるんですよ。
はい、
小学校今、2年生か3年生ぐらいだったと思うんですけど、はい、この間、耳の中から 1.5 センチぐらいの鉛筆の芯が出てきました。が、例えば耳ほじったとか、うん、そういうのがあればいいんだけど、本人全く自覚がなくって、たまたま、うちの妹、まあ、母親が、耳の掃除かなんかしようと思ったら、なんかキラキラ光ってるから、なんだろうと思ってみたら、奥の方にそれがあって、病院に行って撮ってもらったっていうので、たまたま、壁にくっつく感じになってたからあれだけど、知らないまま遊んでたら、鼓膜を破ってた可能性もあるっていうぐらい、
なんでだろう。
子供の頃って、多分、本人は自覚がないだけで、多分無意識にもしかしたら、シャーペンなり鉛筆なりをちょっと触った時にポチってちょっと折れちゃって、入っちゃってそれに気づかなかったのかもしれないし、寝てた時にね、子供だから例えば落書きして、そのままこう食って寝ちゃってっていう時に入ってたのかもしれないけどっていうことがあるから、もしかしたら、
そうです
ね。ねおちさんも無意識に。
無意識に鼻に消しゴムを詰めてしまって。
そう、それが消しゴム消してる時にパーンって
飛んで
全然気づかず吸い込んじゃったとかね。
ふなってやっちゃって。
ね、まあ出てきてよかったですよね。
ねえ、なんか不思議だけど、子供って割とそういう不思議なことがあるみたいです。
こんな不思議体験でも全然。
ねえ。
いいわけですよ。
いいわけですね。
なかなかそれもないけどね。
って言われたところでね。
そうね。じゃあもう一枚ぐらい言っとこうかな。
はい。
誰だ。アキラくんですね。はい。岡崎先生、山川さん、藤本ちゃん、スタッフの皆さん、ラムラジは。
ラムラジは。
割愛に負けないアキラです。だよね。だと思った。
素晴らしいね。
じゃあこのまま割愛していい？
え？お。びっくりしちゃった。
さすがにそれは
嘘です。びっくりしちゃった。
テーマ不思議なことですが、
はい、
僕が出した検証で、なぜか僕には全く必要のないものが当たってしまうことです。これ、こっちゃんが言ってたね。
ん？
と、逆パターン？
逆パターン？
うん。このアキラくんは、全く必要のないものが当たる、ジンクスじゃないけど。う
んうん、ああ、アキラクオリティ。
アキラクオリティ。例えば、単発の僕には必要のない、マイナスイオンが出るドライヤーとか。
いやいや、単発だっていいですよね。
うん、あれでも、結構かなりショートじゃなかったかな。
いや、でもそのショートの髪がサラサラになります。この短さでもサラッサラになるよ。
なるほどね。自分で言うのもなんですが、どう考えても僕のイメージには合わない。なのでおばさんにプレゼントしました。
は
ちみつの美容バスグッズ詰め合わせ。これもコースの中の一つで、なぜか当たった商品で、結局、母の同僚にあげたそうです。などが当選してしまいます。っていう。で、逆に本命の少年誌、青年誌、ゲーム誌などの検証は全く当たってくれません。皆さんもこのような経験をしたことはありませんか？
本当にね、私よく試写会とかをネットで結構ね応募できたりとかするじゃないですか、
うん、
そういうので応募したら大体いけない日に当たるっていういけない日だと当たるっていうジンクス、かえちゃんに言ってもらったことあるよ、うん、
あるある
いけない日に当たるっていうジンクスがあって前々からいけない日でも応募してみる自分もあれなんですけど。
もう最初から分かってる。
最初から分かってる時もある、たまにね。でもまあ、ね、とりあえず当たって、ね、
うん、
誰かいけんだったらまあいいかなとか、もしかしたら時間的にいけるかもしれないしとかいう希望を持って、やったらまあ当たるんですけど。
で、なんかことみちゃんとことみちゃんのお友達の行けなくなったチケットの日、うん、たまたま行けるっていうジンクス
があるあーなるほどね
カールちゃん結構
そうそうそうそうそう必ずなんかあそこちょうど行けるみたいなジンクスがある
そう、うまく回ってるのねそしたらね
うまく回ってるカールちゃんに、
ただの暇人なのかもしれない
いやそこだけストンと空いてるからすごい、
それも不思議じゃない
それも不思議だね
うん私はどっちかっていうと欲しいもの当てる方なので、てかなんか欲しいからしか検証しない、うん、何でもじゃなくて、うん、これいいなと思ったら出すっていう方だったので今全然もう検証とかに出さなくなっちゃって
最近全然検証とか出さない
どっちかっていうとねネット検証とかになっちゃってなんかもうちょっと不信感じゃないけど本当に当たるのかなうんぬんかんぬんよりもこの情報はちゃんとまともにいくのかみたいな
住所とか送ったらやばいんじゃないかなみたいな
そうこのメールポチってした瞬間に迷惑メールがどっさり来ないかなとかなんかもうそっちの不信感になりすぎちゃった
ら、ね、
本当に欲しくてもハガキで出そう派なんです私
はがき、はがき書くとき、なんかやってます？
ね、1枚しか出さない。
あ、そういうこと？
そう、何枚も出しちゃうと逆に外れるから。
私、すごい、検証というか、はがきを出すってなったら、角をこう、ギザギザにしてみたりとか。
昔ね、何色のボールペンとか、
絵を描いてみたりとか、色で囲ってみたりとかしてましたけど。
ラジオの検証は、一言書いておくと当たりやすい。
一言？
そう、
そのラジオ聞いてます。
そうそうそうそう、感想とかを書いておくと。
でも大体、こう、やるときに感想を書いてくださいとかないですか？
感想を書いてください。でも、あれ不思議なもんで、だから本当に、ただもう何のあれもなく、無記入のまま、もう必要な情報だけでポンってしたものよりも、どう抽選されてるかはわからないけれども、その番組に対しての言葉を書いておくと、当たりやすいっていうジンクスって言ったら、まあ、もうテーマがどんどん違うことになっちゃうけど
うん、うん、
当たりやすいですねとかはあるかな。
そん私結構こうギザギザとかやったけど当たんなかったハガキはあんまり
で
当たった覚えがない。
普通のハガキよりも絵ハガキとかあと絵をワンポイントで描いたりとかするとやっぱり目立つとか
年賀状のあまりとか住所書かなくていいなと思って、住所ここって書いて、あけましておめでとうって書いてあるけど、その下にちょっとなんか必要事項書いて。
何が欲しいですみたいなね。そのまま出
すとかね。そう、それは。
当たんないか。
うん、
当たんない。当たんないかな。そりゃ当たんないか。
でもさっきの方さ、バスグッズとかが当たったらさ、うん、ここに送って。
そうよね。そうだよね。はい、
あきらさんさ、うん、
なんかさ、あの、なんでこんなものがあっていうのが当たったらさ、
う
ん、
たら女子がね、やってる。
ちょっと女子力高そうなものはこっちに送ればいいの
よ。送り先ないのに何言ってるのか。
イベントに持ってくればいいの。
イベントやんないのに何言ってるの。
事務所の、
事務所、
私そしたらね、その蜂蜜が、ことみちゃんと一緒にお風呂に入るかもしれない。
蜂蜜が。
私が一緒に蜂蜜を受け取ります。
そっか。え、じゃあちなみに、じゃあもうこの3人の不思議体験はそんなにいいものはないってことですね。いいものっていう変だけども。
そうですね。
ねえ。ことみちゃんの行けないチケット行けるっていうぐらい。
そう、私は行けなくなるっていうぐらいで。あと、人に頼まれて取ったものに関しては、やたらと、
うん、
あの、いい場所だった
りとかするって。例えば、下世話の話だけど、宝くじ買ってきてとかっていう感じでは言われたことある？
わ、ないっ
す。お金が絡むとちょっと違ったりとか。
あ、わかんない。
あと、試合を見ない方がいい。
ああそれも不思議よね。
あと、あの、罰ゲームがあったりとかして、うん、もうじゃんけんで負けた人がこれやることって言ったら大体負ける。だからもう率先して私やりますって。最終的に大丈夫。最終的に言う。分かった分かった、私がやるよってなる。
あ、なるほど、
ね。くじ引くタイプ。
そうそうそう。
あ、私はじゃあそういう意味では、当たるという意味では、あの、遅延がすごい多い。なんでこの日に、あ、また、これね、多分誰か、第何回かあれしようと、また言ってるって言われちゃうかもしれないけど、とにかく当たるんです。なんかもう、電車、一本手前ので、ドアの、止まっちゃったとか、で、遅刻しないために電車で来いよって言われてた電車が遅れるとか。
ああ、なるほどね。自分が乗ってたものが止まる
ってことですね。そう。嘘でしょっていう、こんなしかも中途半端なところで。
ああ、どうともできない。
そう。どっちにも行けないし、どっかで降ろしてくれれば路線変えれるんだけど、みたいなのがすごい多いんで。ちょっと電車は、あの、30分、40分早めにして、ちょうどいい感じになります。
なるほど。
あ、でもなんか一個前といえば私タクシーに乗ってて、うん、自分の一個前が交通事故でクラッシュしたっての2回見たの。
こう、
それが玉突きでクラッシュしたりして、私が乗ってるタクシーのところでギリギリ止まったとかが、ね、2回あって。
あ、でもそれこそ恐怖体験じゃないですか。
だからなんか、ご先祖様に守られてるのかな。
そうね、守られてる感じがする。
うん、
なるほどね。
それこそ不思議体験。
結構ある。
ある
ね。
ね、うん、
私はないよ。
あ、なんだ、
もうすべて言った。
言った。
この57回ですべて言ったよ。ああ、なるほどね。いろいろありますね。
ね、ありがとうございます。なんか皆さん期待に添えたか添えられなかったかは、
なかなかテーマ難しいんですよ。今回、ね。
ごめんなさい、ちょっとあの、不満があった人、またぜひ、お聞きください。あの、はい、怖い体験大好きなんでみんな。
そう。
いつでも年中無休で。
年中無休で。
あの、お待ちしてますんで。
はい。
なんかあった時に送ってください。ありがとうございます。はい。ということで。
はい。
まあ、あの、皆さんあんまり不思議な体験をしていなかったという結果になり、期待していた怖いお話はあまりないと、うちのリスナーさんたちも、ね、自分たちも、
平和な生活
で、うん、平和な生活をしているということで、ふつおた祭りを。
はい。祭りってほどでも、だって、ない言いながらテーマ結構やってましたからね、長いことでね。時間取っちゃいました
よ。そうね。
まあね。
いっぱい読んじゃいましょうかね、っていうことですよ。いっぱいありがとうございます。
ふつおた。
うん、ふつおた行きましょう、ふつおた。
よいしょ。じゃあこの辺行こうかな。
お。
ナルラジファミリーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
朝バーです。
はい。
以前からちょこちょこお話ししていますが、僕は趣味でラジコンのレース活動をしています。
うんうん、
20年以上も続けていると専門誌に名前が載ることもあり、
すごい
狭い世界ですが、それなりに名前が知られています、うん。とはいえ、ラジコンのレース活動はお金も時間もかかるため、子育て中の今はかなり活動を縮小している状態です。そんな僕はレース会場に行くと結構声をかけられることが多いのですが、相手が誰だかわからず対応することが多々あります。一方的に知られている場合もあれば、単に僕が忘れてる場合もあったりします。 そんな時僕はどちら様ですかと聞く勇気がないので、なんとなく探りながら会話をして、自分がわからないことを悟られないようドキドキしながら対応してしまいがちです。皆さんは職業柄声をかけられることも多いと思いますが、自分の知らない相手、かっこ覚えていない相手に声をかけられた時はどのように対応していますか？
これは
私ね、うん、人の名前を忘れちゃう人なんです。
うん、
顔は覚えてても、うん、名前が出てこないは、
うん、
とても多いんです。
へー、
佐竹かえりです。
あ、かえりちゃん？だと思った。
よかった。
っていう返しなんだけど、だと思ったみたいな。いや、そういう時はさ、名前を呼ばなければいいじゃない。で、どこの誰かは分かってるんだけど、名前だけ出てこないから、
うん、
まあ、名前を呼ばないっていう、
うん。あの時の、あのイベントで会いましたもんね、みたいな、
そう、
そのワードをどんどん入れていくっていう。
そうそう、知ってるは知ってるからね。あります？知らない人に声
かけ。私逆なの。名前とか、そういうものは入るんだけど、人の顔を覚えるのが本当に苦手で、で、もっとさもすれば、もうあの、すれ違う。あ、この話もどっかでしたかもしれないけど、もうリセットしててごめんね、みんなね。あの、すれ違ってしまうときに、あって言われても、自分に言われてるって気づかないことすらあるっていう。
ああ、それはでも、顔がわからなかったらそれはありますよね。
もう、だから本当に、で、よく見たら、すみほだったとかね。
え、それ近すぎる近すぎるよ。
ブンブンブンブン。
それは分からないとダメな気がする。
ブンブンブン。
手を振ってるのが、あ、やばい、なんかやばい人が来たっていう目線のそらし方もあるんだけど、本当に、こう、ってしてるのが自分に対してとも思わないから、
あ、まあ、
もう全くもってこう、普通に横をすり抜けていくことが多々あり。
あ、ある？覚え、でも覚えてそうなんだよな、かえりちゃん、こまごまに。
舞台をやっていて、で、ラジオとかもやってるので、うん、あの、舞台にラジオのリスナーさんが来てくれた時に、うん、何々ですって、このハンドルネームというか、ペンネームで言われても、あの、結構、まあ、3年ぐらいラジオやってて、割といろんな人が送ってくれるから、あの投稿した何々ですって言われても、その投稿を覚えて
る。それはしょうがないよね。
結構、あーですよねみたいな。
絶対だとね。
ああ
、なるほど、
ね。それはね、
でも私、あの、レギュラーで入ってた、現場で、毎回挨拶されてて。毎回挨拶されるから挨拶するんだけど、あれ、これ、分かっててやってんのか、
いじめ、
それとも、私、新鮮ですかって。なんかね、髪型変えていったりとか、結んでいったり下ろしていったりとかするじゃない？そのレベルで挨拶されるから、あれって言うのね。
なんか現場で、何年か前に一回お会いして、また現場で会って、こっちは知ってる、それはあっちが有名だから私が知ってるだけで、向こうは私は知らないかもしれない、どうしよう、でも一応挨拶しよう、はじめましてって言ったら、この間あったよねって言われて、あ、ですよね
私そういう時、はじめましてはつけないか、あの以前、あの作品でっていうのがね、あの、何年単位の前のものだったりとかするけど、以前あの作品でとかって言うように した。
いや、始めましたらよくない
んだ。なんか、あの、挨拶しないのもじゃない、覚えられてなかったら、あいつ挨拶しない子だわになっちゃうなぁと思って。
なんか、たまに全部リサーチしてくる人いるよね。
いる！
何年前の何とかって作品の第何話で一緒、ご一緒したんですけど、みたいな。
あの、ウィキで調べたんですけどって言われることある現場で。
現場で
現場で。あ、すごい、出演者の方々がどういう仕事をされてるのかを。
調べてくる人いる。
全部調べてくるんだと思って。すごいなぁ。そういうのはありますね。
名前って覚えられないよね。
いや、私本当に顔は頑張れるんだけど、名前が本当に覚えられなくて。
私は名前
すごいすごい、
名前は大丈夫なんだけど、本当顔がこう、顔じゃないんだよね。多分見てるようで見てないことが多いから、で
雰囲気なのかな。
あと、目が悪いっていうのもあるかもしれないんだけれども。
眼鏡かけてる。
本当にね、なんだろう。声 声がすっごい遠くからしたりとかしたらわかるの。
ああ、声ね。
そう。声とか、なんか空気は認証されるんだけど、うん、顔だけだと本当にわかんないことがあって、うん、何なんだろう自分ってすごい思うことがある。
なるほどね。
だからいろいろですよ。
まあ、でもまあ、知らない人に声かけられた時は、私は、知ってるふりをするよ。
もうでもね、ここまで来ると、はい、もう自分のキャラクターとして、ごめんなさい、わかんなかったっていう方にしてる。
ああ、なるほどね。
逆に言うと、あんまり取り繕っても、ねうんうんうん、結局、その時のあの、あれが、顔が、服装がとか言われても絶対出てこないんで、うん、申し訳ない。あ、私、ほんと人の顔覚えるのが苦手で、みたいな。
私も苦手なんだよな。覚えれるようになりたいな。
はい、教えてほしいぐらいですよね。
教えてほしいぐらいですね、
うん。ありがとうございます。じゃあ、この辺行っちゃおうかな。誰だ。お久しぶりですね。昨日の明日さんでーす。お三人様なるラジは、結婚前提に付き合おうと言われ、2年7ヶ月付き合った遠距離の彼に好きな人ができて、よりにもよって記念日にさっくり振られて、さらにここ最近の記憶がない。昨日の明日です、
はい、
その後は彼に彼女がすぐにできていました。しばらく男なんて信じられませんチーンっていう、なんかすごい切ない、
切ないぞ。
はい。最近ようやく3人の女子会トークを過去に遡って地道に聞いています。はい、
ありがとう。
傷は言えないと思うけど、
この3人
そう。もうごめんね。こんな私たちでよければ、どんどん聞いてください。で、本題ですが、1ヶ月ほど前、暑くなったので髪の毛をアップにした時に、顎のところに毛があることに気がつきました。ん?と思ってよく見ると、顎から毛が1本生えているのです。しかも3センチほどの長い毛。思わずブチッと抜きましたが、これは一体と愕然としました。これが噂の親父か、女子力の高いお三人さん
痛い言葉だ、刺さった今
ね。親父化していると感じたことありますか？もちろんないとは思いますが、女性ホルモンをアップさせる方法はありますか？ちなみに毎日飲んでいるバナナジュースの牛乳を豆乳に慌てて変えました。そして、七夕は20代最後のお誕生日となりました。お祝いの言葉をいただけたら、ということで、次の人を頑張って探そうと思います。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
次の人、いっぱい見つかるといいね。
女子力ね。女子力って何ですか？
女子力って何でしょう？でもね、私ね、うん、さっきこう、収録の合間とかの、うん、かえりちゃんの立ち振る舞いを見て、女子力あるなと思って見てた。ひそかに。
全然見てなかった。全然見てなかった。
なんでさりげないところがなんとなく。
何したの?
こう、自分だと、どっか土平っていうところが、ちょっとした仕草が、ちょっと女性っぽいの。
じゃ女性だしね。なんなら性別の女だし。
なんか私ついついあぐらかいちゃったりとかね。はい、トイレ行くよ、ごめんなさいよみたいな感じなんだけど、なんかもう自然な座り方から立った状態とか、なんかいろんなものが、あれ女子力高いってこういうことっていうのをちょっと見せたんだけど。
あ、にじみ
出てんだ。そう。
全然見てなかった。
どうなんだろう。だね、顎の毛ってね、うん、生えるよ。
嘘。
生えるんじゃないんですか？
本当？
うん、
一本とか、その、ほくろからそれこそ、毛が生えるとかっていうのは聞いたことがあるけれども、キュッと、
わかんないけど。
なんか一本は生えないんだけど、
うんうん、
女の人って割と顔剃るでしょ、
うんうんうん、
で、化粧のり良くするために、うん。でも、ここまであんまり剃らないんですよ。
確
かに首は剃らないから、顔と同じぐらい生えるから、顔だけ剃ってるとね、首の毛だけ目立つの。
ここだけ増えてくる
ってこと。でも、自分がメイクしてると首って見ないから、うん、それ昔ね、まあ、男の人に指摘されたことがあって。付き合ってる男の人にね。
おお、あ、やっぱりその距離じゃないとわからないんだ。
顔は全然毛が生えてないのに、首はなんか産毛が生えてるよってすごい恥ずかしくなって、それから自分が普段見ないところもきっちり、
すごーい
撮るようにしてる。
すごーい。
自分は見えないけど男の人は見るだろう場所は剃ってる。
怖い。どこだろうそれ。
そういうことすらなくなったなっていう。
なくなったも何も最初からない。 考えたこともない。
考えよう。この、まあ、何か。
秋の名の下ちゃんのね。
もうひどいね、この男。
ね
え。え、親父かって、まあそういうし、な、何身体的な、目に見える親父かだけど、え、他に親父かって、何
が私だからほら、お一人様が平気になったよ。
そういうこと？それはない。それはないな。
もうタイミング逃しちゃうといつ行けるかわかんないから、どうしようなんて言ってたらもったいないなと思って、一人でラーメン行ってやれ、一人で焼肉行ってやれって平気になりましたね。
それ親父か？それ親父かなのかな？
昔親父か。
あれ、カエルちゃんできるよね。
あ、でもほら、バーとかでしょ？
うん、でも私ラーメン屋とか牛丼は基本一人じゃ入れない。あー、てかめったに行かないけども、ともと
ラーメンを、
バーはまた違うのか。
そう、バーは声をかけられるために行くの。
声をかけられるために行く？
っていうわけでもないけど、でも一人で飲んでたらちょっとした出会いがある雰囲気の場所でしょ。だから私アルコールアレルギーなので飲めないから、本当に出会いは半分損してるっていつも思うんだけど、皆さんが今日はバーで飲んでます、なんとかのなんかカクテルですとかって写真とかがこうブッと上がってくると、いいなー、絶対行けないからなーみたいな感じで、 お一人様やれるようになった時にまず行きたいのはバーですよ、やっぱり。
でもバーに行って、なんかあのアルコールの入ってない飲み物を美味しく作れるところはすごくバーテンさんが上手だっていう話を聞い
てます。でもチャージ料とか取られたよ。なんかもうすごいおばさん、今度おじさんというよりおばさんかだけどさ。
そうなの。女の一人でバー行くと、出会いというか声かけられることも多いけど、私バー行くのは大体バーテン狙いなので。イケメンバーテンの店しか行かない。
すごい。
女子力の高い発想。
バーテン。
あ、でも確かに言う、どっちかってマスターに会いにとか、バーテンさんに会いに行くって言って、そこにそのバーテンさんが好きで来ている人と話が合うとか、なんかいろいろあるみたい。
いやでもそういうところ一人で行ったらなんかこう視野が広がる感じはしますよね。
あの、お付き合いする、あの別に付き合うっていうのは恋愛だけじゃなくって、友達とか人の輪の広がり方はすごいっていうのはしょっちゅう聞く。
でもそういうんじゃなく、なんかちょっと友達たちで今度集まるからどうみたいな感じで、主催のその子しか知らないけど遊びに行くとかっていうことはありますけど、でどうも初めまして初めましてって言って人見知り全開っていうことはありますけど、
あ、そう。でもバーはどっちかっていうとその人見知りを解放する場所のイメージが、どうせなら知らない人同士でこう会話も、知ってる人とだとどうしてもそこだけで話が成立しちゃうから、それよりはあのマスターなりバーテンさんを介して、この方、例えばあのちょっと前にあったんですけど、私それもやっぱりもう一人いて連れてってくれて飲めないからっていうので、あ、じゃあバー経験するみたいなんで連れてってもらった時に、ちょうど音楽関係の方だったから、この方もコンサート大好きなんですよみたいな感じで、
この方も
スッとご紹介された。
でその二人だけで話が盛り上がって、私一人でポツみたいなね。
あー、なるほどね。
とかあったんで、
なんか大勢で出会いの場合っても、私なんか恋愛の基本って抜け駆けだと思ってるので
、こんな女子力の高い会話、
女子力来たよ
来たよ来たよ。
でも一対一位のシチュエーションは自分で作らない
といけない。すごーい。
そうなんだ。
ワードは抜け駆け
だ。抜け駆け。あと駆け引きっていうのも聞いたことがあるんですけど、
駆け引き、
私それがダメなの。そう、めんどくす。ストレートに行っちゃうと
丸か×か、
そうそうそう、言ってたね。
もうほんと丸か×か、
丸か×かまではいかないけど、もう好きか嫌いかははっきりした方がいい
かな。ほら丸か×でしょ。それが丸か×だよ。いけんのいけないのっていうのをこう
はっきり、誘うならはっきり誘いや。あ、そうそうか、そうだね、こっちだね。
でもなんかその恋愛本にはなんか駆け引きでなんかじらすとか書いてあるけど、私いろいろ考えて一周回って先に言った方がいいって
今の、
まあ、早く決断して
言っちゃ
った。え、そっち、そうなの、そうなの、私には時間がないのよ。まず早くしてって思うよね。だからそれだったら自分から言った方がいい、
ね、そうそうそう、私結構好きだけど、どう、あ、ダメ、じゃあ次みたいな。早い、その方が絶対に。
かっこいい。
本当だ。
これは親父でも何でもないな。かっこいいな。
親父じゃない、やっぱり。だと思います。
はい。
ありがとうございます。じゃあ、カエリちゃんもなんかもう一枚読みますか、
はい、どうしよう、どうしよう。
どれか。
どれでも。カエリちゃんに選ばれる人は、誰かな
誰かな。
これで。
はい。
と、ナルラジファミリーの皆様、ナルラジは、
ナルラジは、
トトビッグが当たることを夢見ているビビンブです。
ビビンブ。
このメールを送っている現在、ビビコの早めのバースデーイベントのため、はるばる伊豆まで出かけています
。もうすぐ1年もうすぐ1年
その宿泊先の旅館の敷布団には、なんと、テンピュールが使用されており、すごい。普段場所が変わると快適な眠りにつけない自分にとってはありがたい話です。今、まさに落ちそうな中メールを書いています。そこでお三方に質問なのですが、お三方は場所が変わっても問題なく寝れるタイプですか？もし、快眠方法や睡眠導入に心がけていることがあれば教えてください。それでは。
私ね、人んちとか、お泊りに行った方が、
寝れる？
寝れます。
すごい。
逆に、家に、自分の部屋にいた方が、いろんな誘惑がいっぱいある。
寝たくない方ね。眠れないんじゃなくて。
眠れないから何かしようとして寝なくなっちゃうタイプ？だから、黙って寝てられないの。
黙って寝てられない。
自分の部屋で。いろんな誘惑があるの、私の中に、あの部屋の中で。
だから確かに旅行行くとホテル何もないからすぐ寝ちゃう、
ね、そうすぐ寝ちゃうでしょ。ちゃんとした健康的な時間に寝たりするじゃない。寝れるの？
あ、そうなんだ。私どっちかってみんなで朝まで騒いじゃって。
あ、そうなったらそうなったんで全然いい。
あ、大丈夫なの？
大丈夫なんですよ。
もう翌日にこんだけびっちりスケジュール決まってるのに、6時出、あの、起床なのに5時半ぐらいまでみんなで、寝なきゃ、
寝るだけねえよ、寝る。そう。だったらもう寝ない方がいいぐらい。
そう。で、行っちゃって。
そういう時もあるけど、だいたいじゃあ寝よっかってなっても眠れる。
へ
ぇー。なっていうのは分かりました、最
近。私、とにかく寝つきが悪いので。
家だと寝つき悪いです。
もう、なんとかしたい。だから本当にもう、ドロドロに疲れるまでの限界がないと、なんかもう、いわゆる本当に寝落ちというより、今この頃気絶って言ってるんだけど、落ちるんじゃなくても、カタンっていう意識じゃないと、本当に寝てない感じがすごいするので、私に教えて、なんかいいのがあったらっていうのを、ずっと前から言ってるような気がする。
そうですね。私全然、家だとね、家の中だとどうにも眠るの下手くそで。
枕が変わってもどうやらダメなので、特に1日目は。2日目はね、疲れてるから眠れるんですよ。その前日の寝てないのを引っ張った上に、多分どっかに行ってきて帰ってきてるからっていうのがあって。
私旅行先の方が健康的ですよ。夜ちゃんと寝て、朝早く起きて。
なんせ朝はご飯が時間が決まってるから、それに合わせて起きないとっていうのは確かに
ね、なんですよ。
なんか私もすっごい寝つきが悪くて、私は寝具にすごいお金をかけてた、ベッドとか
変わった、
そう、枕を変えると本当に寝れるよって言われたことは。
ベッドをあの低反発のものに変えて、でもなんかあれ、一回ば寝具を変えると体が合わなくて、なんとか反応って、好転反応っていうのが出るらしくて、好転反応、
変えてすぐはダメ。
変えて1週間体が痛くて、もうこれ死んじゃうからベッド変えようと思って、1週間だったらピタッて痛くなくなって、慣れたんだね、そのベッドに。もうそれからは、あっという間に寝ちゃう。今まで寝るのに1時間かかってたんだけど、
今
すぐ寝
ちゃう。そんなに？
でも夏はちょっと低反発熱くて、で、こう、冷感寝具ってあるでしょ、
涼しくなるや
つ。この間購入したんです
よ。そしたら、
アウトラストっていう会社の。
お
これすごくいい。
お、進めてきた。
これなんか NASA で使われてるやつ。
だって NASA は無重力じゃないの？
このなんかこんなパッドを
敷くだけ、
枕と敷布団の上に。
へぇ
ー。これ、いつ触ってもひんやりしてて。
ずっとそのさ、ひんやりの上に体があるじゃない？
熱くなってくるよね。
そこって熱くなっていくっていう。
そこからその NASA の技術で、その温度を外に逃がしてずっと冷たいっていう。
すごい、それすごいね。
汗かきの人もあんまり汗かかない。
今日はいない藤本ちゃんが、いつも暑いって言ってるんです。寝てる時に。それ引いてるのね。NASA じゃないけど。
NASA
じゃないけど、それ引いてるんだけど、引いて寝てるその部分が熱くなっちゃって、で、寝返りを打ったら、その空いてるところに行っていうふうにぐるぐるぐるぐる 回らなきゃいけないって言ってて、うん、でもこれはずっとその場でも大丈夫ってことですね。
そうそうそう、涼しい。
これじゃあおすすめだよ
ね。それで寝れるようになるなら。でも私、うん、涼しいか涼しくないかっていうよりも頭が寝るか寝ないか、脳が寝るか寝ないかの問題だと思うから、気持ちの切り替えの方な気がする、うん、今から寝るぞってなっちゃうと、その寝なきゃ寝なきゃっていう、
あ、寝れないと寝なきゃ寝なきゃって思うから、私はそういう時は諦めることにしました。
なんかのパソコンとか液晶の画面って一番
ね、テレビとかね、あの
1時間見ちゃいけないって
言われて、スマホとかももう触らない方がいいよって。
寝ようと思ったらもう全てを無にして、うん、ただただ数を数えます。
なるほど。
そしてだいぶ数えるっていう、
だいぶ2万何匹みたいな、
おやみたいな。でちょっと いくつまで数えてたか分かんなくなったら1に戻るんですけど、いつも1に戻るんですね。逆にそのままなんか1に戻ってまた1に戻ってみたいな。
なるほどね。なんか
やっぱ体の疲れが足りないと寝れない気がするんで、どうしても寝れなかったら走りに行きます。
でも疲れすぎちゃっても今度体がしんどくなるって言われたことがあるんだけれども、まあ疲れすぎるとね、話が戻るけど金縛りになっちゃう。俺は寝たいんだって、体は寝るし脳だけが起きてるっていうパターンで、なんか動かない動かない動かないみたいな感じになっちゃうのかなっていう。
なるほど。
でもうその中で分析するって、あ、これは疲れだなみたいなね、話を合いながら、そう。
こういうなんか気分転換をするといいのかも。生活リズムが崩れると眠れなくなる。これいいですね。テンピュールの枕がある敷布団か。
ねえ。そう、ホテルでぐっすり寝たことないから、そういうのはすごいありがたいと思います。
なるほどね。
ありがとうございます。そう。もうどうする？
感じですかね。
ね。
あ、じゃあこれいきます？
ね、それいっちゃいますか。
はい、じゃあ次のいきますね。え、これなんかライン引いてあるけど何？日月りおさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
長寿ファミリーの皆さん、こんにちは。
はい、
こんにちは。前回の第57回放送はツッコミどころ満載でとっても楽しかったです。
そんなにあったっけ？
そんなにあったっけ、うん、特に山川さんが絶好調。
うん。
山川さん一押しのゆるキャラ、メロンクマに興味が湧いたので検索してみたら、うん、
怖かった。
北海道出身の地元愛を考慮しても、これは可愛いカテゴリーではないですよ。他にもプレゼントする人がいないなら私に送ればいいじゃない。男の人がクレーンゲーム失敗すると、え、できないの、なんでって思うよね、など久々にド S 発言を連発。こちらも久々にゾクゾクワクワクしました。
ゾクゾクしたんかい。
ここでふと思ったのですが、うん、どうせならナルラジのテーマをこっちゃんに気に入ってもらえそうなものにして、うん、とことん山川さんの趣味趣向好き嫌いのセンスを研究したい気もしますね。ウィウィンベペリア。なんで隠したんの。大幅に更新できますね、きっと。そうですか。この先も読みます。ちなみにあの気配りの差し入れで有名なナルラジ博士さんですら、こっちゃんに本気で気に入ってもらえる差し入れするのは無理とおっしゃってたので、何言ってんの、全部本気で気に入ってるよ。
なんで逆ギレしたの。
ナルラジ史上最高難易度のテーマになりそうですが、いっそ第2回ナルラジイベントの時にでも実際におのおのが面白そうなものを持参して山川さんに判定点数をつけるのもありしてもらえば盛り上がりそうです。どちらにしろ仕込みに時間がかかりそうなので、放送100回記念放送約4年後あたりに実現してほしいです、ね、
いやほら、あの前回も言ったけど、こちゃんイベントというかライブとかやるし、
あ、やりますよ。
で私その週翌週にあのコミティア出てるし、
そうですね、
その時に持ってくればいいじゃない。
あ、期間超短い。というわけで次回のテーマをですね、はい、
うん、
これ
そう、あのね、こっちゃんに気に入ってもらえそうなものだと、
そう、絶対偏るでしょ。で、皆さんも、あの、私を攻略しようと来るだろうから、うんうんうん、そこを考慮してですね、うん、ナルラジ限定の、
そう、あの、うちらが気に入りそうな、う
ん、おのおのね。
そう、あの、これだったら、私じゃないとか、うん、この肉キャラは、藤本ちゃんだろね。
もう頭に行くのとか藤本ちゃんになっちゃうじゃん。もういそうだね、そんなね、キャラ、ね。
そう
ご当地のゆるキャラであったりとか、もう自分が作ったっていいですよ。こんなキャラみたいなね。
そこまで
この絵、この絵、どうみたいな。
そう、
このキャラすごい合うでしょみたいな、
ね。そう。もし、ぜひ、皆さんから、こう、厳選されたゆるキャラを。
ゆるキャラを。
そう。
でも、少なくとも、ことみちゃんが好きなのはメロングマですっていうのを、よく、お知りおきいただいた上で送っていただいた。
フラッシーマだから、フラッシーマだから。
フラッシーマ好き。あ、私結構幅広いんだよ。かわいい、かわいいと思うものはね、私が。
メロングマかわいいですか、先生。
うん。あれね、世話してるおばさんがまた素敵でね、よく食われてるんだけど。ガブガブされてるんだけどね。それがまた可愛いんだよね、おばさんが。
いや、そう。だから、設定もぜひ、
あるからね。
そう、ぜひ、それも、ね、ぜひ、
カエルちゃん
画像もテープしてほしい。
どんな私は、ことみさんが嫌いなマリモッコリがすごい。
でも、カエルちゃんといえばね、
私は黄色い鳥マニアなんです
よ。おー、なるほどね。
黄色い鳥大好き。
そう。私、猫すら送ってくればいいだろうと思ってたら甘いからね。
ああ、猫も好き。
好きだけど、そう、これはちょっと普通すぎるっていうのはね。
普通じゃダメなんだ。
そう、やっぱり普通じゃダメでしょ。
いや、でもその普通も岡崎さんにとっての普通でしょ。それは万人にとっての普通かどうかはわからないよね。
まあ、とりあえず私が好きなのはクマモンとか、バディさんとか、一見普通そうな感じだけどっていう。
クマモンかわいい。
クマモン、ね。動きがすごいとかね。
ふなし？
そっちじゃない。ふな
しいよね、動き。
ふなしの動きはあんまり、あんまり、
ダメですか。
だけれども、だからこう、一般的に知られてそうじゃないところをついてきてほしい。今回どうせテーマにするなら、
ね、マニアックな
もの、ね。もう、調べに調べたとか、うちの地元のこのキャラ知らんだろうとか、そういうの
を。今いっぱいあるみたいですからね。
そう、だって市とか、下手すると学校でありそうじゃない、ねうちの学校こういうキャラクターがありますみたいな高速のこの子が喋ってますみたいななんかそういうのもありそうなんで
そうですね、
すごいところをついてきて
ぜひぜひそんなのを送ってきていただければ、
いろいろと
おのおの
そうおのおのをイメージしてあそうしたいと思いますが、うん、まあ、はい、最強なのはきっとこっちゃんのこれをうならせるのはなかなかって感じがするので、
わかる人はわかるみたいだよ、私の趣味趣向が。わかるのにも時間かかるみたいだけどね。
そうね。
はい、そんなわけで次回のテーマは、ナルラジ限定、ゆるキャラナンバーワン決定ですので。
不思議体験よりは、多分すごい、ね、検索してってもらったりとか。
私も地元の送ろうかな。なんかこのゆるキャラブームでここ1、2年でうちの実家も、うん、
できたの？
市で。
あ、そうなんだ。
なのがね。可愛くも可愛くなくもない。
かえりちゃんに、うん、判定してほしかったらその画像私ちゃんとかえりちゃんに。
ぜひ。
まあ、そう。来てくれても全然構わないんだけど。
黄色のもの見つけましたみたいな感じでね。
全然来てくれても構わない。
もしかしてせっかくだからセクシーゆるキャラでも送って
くれセクシーゆるキャラ
いるのかな？
あるかもしれない。
こんなにいたらい
い。萌えキャラの方であるのよ。なんか、ゆるキャラとはまた違う萌えキャラで、ご当地のものがね、いたりするから、そっちの方も、
肉キャラ、肉キャラっていう言葉がもうよくわかんない。
なんかでも肉をもじっていそうじゃない？
いそういそう。
それをぜひっていうことですね。
はい。
はい。どうするでも、今回も全部ご紹介できなくて、
全部
おかしいな、できると思ってたんだけどな。
できると思ったんだけどね。
でも、気を抜かないでください。大丈夫です。これはボツの中からまたいつか素敵な時に
そうです、ね、
たくさん読まれると思いますので。
お楽しみに。近々やりたいですね。
はい、ね、近々やりたいですね。はい、まず、やろうとしてると誰かが欠席するっていうね。
ああ。
なんか不思議なあれになってますけどね。
ジンクスがね。
はい。そして今日は珍しく全員がいろいろと告知があるということなので。はい。
お
知らせがありますね。はい。ぜひ、まずはゲストじゃないけどね。かえりちゃん。
あ、私いいですか。
うん、はい。
ですね、私、10月に舞台に出演いたします。ずっと、もう8回目ですね、ずっと出させていただいて、劇団アニマル王子さんの、はいはい、幕末千本桜という作品に出ます、
うん、またかっこよさそう、
10月2日から6日まで築地本願寺のブディストホールで
やります
。今回私2役やりまして。
あ、そうなんだ。
はい、一つは、時は午前という平の清盛の側室になった、うんうん、大河ドラマだと武井美さんがやってた役です。でもう一つは桂川天音という御殿医、
幕府のお医者さんのトップみたいな役の二役をやるので、うん、そう武士の佐竹と姫の佐竹を両方
すごい、いい一度で、はい、
すごいね、面白い、はい、
あ、それとですね、うん、8月の27日ぐらいからフジテレビの、バレーボールワールドグランプリの、
そうですね、また、はい、
ね、また始まってね、あの深夜にちょっとちょこちょこちょこちょこちょこちょこ、
よろしければご覧くださいませ。
うん、はい、
はい、以上です。
そして、はい、そして私、山川はですね、夏のコミケの方に参加しております。8月12日月曜日コミックマーケット84、西地区数の 17A、チビ戦、チビがひらがなで戦が戦うですね。っていうところでですね、配布される、優先戦隊、ジンレンジャーというドラマ CD に参加させていただきました。これ、特撮好きが集まって、特撮、を作っちゃおうぜっていうことで始まった企画なんですけど、
すごいな。
お友達の後藤舞ちゃんが全て仕切っておりまして、私も参加させていただきました。これがですね、その日そこで配布されますので、うん、配布違う、配布じゃダメだな、販売されますので販売されます。2000円、設定資料集付きで2000円です。会場特典でジンレジャーロゴ入りショッパーをプレゼントっていうことになってまして、すごいね、
うん、
あの
グッズが、
ね、グッズよ、すごい良かった、見せてもらったんで、もうほんとね、クオリティが高くてですね、
もう愛が溢れてるのね、
愛が溢れてるんですよ、みんなの。そしてですね、その次の、次の週ですね、うん、その週とも言いますが、8月17日土曜日に、ライブをやります、うん、秋葉系 BB チャンネル8周年記念ライブ、ブリリアントリスペクトザアニソンというライブに、うん、久しぶりにデチコトで2人で出演します、うん、こちら8月17日土曜日14時開演です。場所はバース新宿です。一般は前売りが3000円、当日3500円、女性と高校生が、また高校生以下がまたちょっと値段が変わってくるんですけども、うん、5時間あるライブなんですが、途中入退場全然できますので、ぜひとも遊びに来てください。すべてですね、私のホームページとかツイッターの方で、うん、お知らせしてますので、うんうんうん、そちらの方に飛んでいただければ、あの予約もできますので、よろしくお願いします。
はい、でそのこっちゃんのライブに行った翌日にですね、私8月18日コミケの方ではなくコミティアの方で、
ほう、
創作の方ですね、
うん、
創作イベントの方で、ニャオン、猫の音と書いてニャオンで、サークル参加しております。展示スペース13、ちょっと広めのところで、うん、
はい、
あの、今回はちょっと両脇があるから、前回はね、稼働だったので、皆さん集まってもらってワイワイできるようなスペースあったんですけど、若干ないかもしれないから、その辺はまた皆さん大人になっていただいてっていう感じですけど、うん、はい、よかったら、こっちゃんので上京した次の日にコミュニティアに来るみたいな、まあ土日ですからね、まあ、お台場だから、コミケに行って、でライブ行ってまたお台場に戻ってくるっていう
大変だ、
はい、感じで、あの手書きで一枚一枚エコバッグとか、あの
一応そ
うで、うまくいけば新作も出したいかなと思ってるんだけど、どうだろうっていう、
なるほど、今まだちょっと分かんない
ですからね、そうそうそうそう、今やってます、はい、漫画の方もちょっとね制作してるので、その辺もね少しずつ発表していけたらなと思ってますので、はい、よろしくお願いします。ということで、盛りだくさん盛りだくさん盛りだくさんでお送りしました。そして、はい、あの、はい、皆さんちょっとね、ご紹介できなかった方はごめんなさい、
ごめんなさい、
はい、そしてテーマです。次回のテーマは、はい、ゆるキャラ決定戦、
決定戦ナルラジ限定です。
そう、ナルラジ限定だからね、はい、あの他のところの可愛いとか、あの面白いじゃ多分ダメだと思っておいていただいて私たちだったらこれに食いつくだろう、こんな顔だけどこの設定に食いつくだろうとか、その辺も考えて、はい、ぜひあの見つけてきて、もしくは自分の地元の子をね
紹介
この機会にしていただけたらと思っておりますので、はいはい、送ってください。ということで、この辺でお別れです。お相手は
山川琴美と
岡崎瑞希と
佐藤香里
でした。はい、それでは次回まで、
またね。押してあげる